サークル紹介。今週のサークル紹介は辻堂公民館で活動されている湘南辻堂ショートテニス会の皆さんです。それでは参加されているメンバーの方にお話を伺いましょう。エリサさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、エリサさんはいつからこちらの湘南辻堂ショートテニス会に参加しているんですか？
はい、こちらの辻堂市民センターが開館された2021年8月だったと思いますね。そちらが開館されてから、オリジナルメンバーとして、参加しています。
そうですか。それでは発足メンバーのお一人になるわけですけれども、どうして当時参加してみようということになったんでしょうか？
代表から誘われて、働いている、若者ということで参加させていただいてます。で、今在宅勤務でリモートワークしているんですけど、それで運動不足になりがちなので、それを解消するためにもと思ってショートテニスに参加させていただいてます。
以前に例えばテニスや何かスポーツの経験というのは終わりだったんでしょうか？
はい、テニス、公式テニスを小学校の時に少しだけやってました。それ以外にもソフトボール、バスケットボール、サッカー、空手やバドミントンもやったことあります。で、その中で一番長くやってたのはバドミントンになります。
そうですか。ではスポーツウーマンでいらっしゃいまして、中でも球技などもこれまでたくさん経験されてきたようですけれども、実際にショートテニス参加されてみて楽しいところってどんなところでしょうか？教えてください。
公式テニスを少しやっていたんですけど、当時そのラケットでボールを打とうとするとちょっと重たいなって感じがしたので、私はちょっと苦手だという感じてました。その点ショートテニスのボールは本当に柔らかいので、同じように打ってもすごい軽いので、すぐに楽しくプレーできるかなと感じました。で、また私個人の体験なんですけど、実は妊婦の時とか、あとは出産後すぐにショートテニスに復帰できる、そのぐらい本当に軽くプレーできるっていう、そういういいスポーツだなと感じてます。本当に年代またレベルの差があっても、皆さん本当に楽しくできるスポーツだなと感じてます。
妊婦さん時代も、そしてご出産後も復帰をされているということですが、今日は最年少メンバーも引き連れてということですけれども、お子さんいらっしゃってますよね？
一緒にショートテニスをやる間は辻堂市民センターの保育室をお借りして、そちらで子どもを見ながらショートテニスをプレーするという、そういう形でやらさせていただいてます。
この体育室と保育室はすぐ近くにありますからね、そういったなんか安心感もありますよね。そんな風にお子さんも一緒に来られているということなんです。あと先ほどバドミントンのご経験が終わりということだったので、やっぱりそのコートの大きさがバドミントンと非常に近いですよね。
そうですね、本当にバドミントンのコートの大きさそのままを使っているので、本当距離感は、バドミントン経験者でしたら本当につかみやすいスポーツだなと思ってます。
実際に平日はご自宅での在宅されているということですが、どうでしょう、土曜日に参加してみるとリフレッシュできますか？
はい、本当に同じ辻堂内のメンバーで、一緒にやったり、あとは我々若者から本当高齢者、本当幅広い年齢の方々と一緒にプレーできるので、またメンバーも皆さん本当に一緒にプレーして楽しいメンバーなので、とてもリフレッシュしています。
そのようにね、皆さん和気あいあいと世代間交流も楽しみながらサークル活動を続けられているようです。では最後に今後何か頑張ってみたいことなどがあればお聞かせください。
そうですね、より一層打ち方とかそういう技を極めたいなというふうに思っております。
それでは今後も楽しく続けられてください。エリサさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いてメンバーの前場直美さんです。前場さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前場さんはいつからこちらの会に参加されているんですか？
去年の1月からなので、ちょうど丸1年になります。
何か参加してみようと思ったきっかけはあったのでしょうか？
以前から公式テニスやってたんですけども、それで興味を持ちまして、ちょっと体験したら楽しかったので始めることになりました。
そういった公式テニスと比較してショートテニスの楽しいところってどんなところだとお感じになられてますか？
老若男女どなたでもできるし、体に負担がない軽いボールですので、何時間やってもあまり疲れないところです。
そのように体に無理なく続けられるスポーツということですが、結構拝見しているとラリーも続いていて動きも活発ですね。
はい、そうなんです。コートが狭いんですけども、結構俊敏に動かないといけないというか、そういうスポーツです。
ですから皆さん気軽に楽しめるんだけれどもしっかり体を動かしながら楽しめるそんなスポーツのようですね。さあそしてここで本日残念ながらご出席はされていらっしゃらないんですけれどもメンバーの上原紀美子さんからメッセージが届いているということで前場さん代読いただいてもよろしいでしょうか。
はい、ショートテニスの楽しいところはそんなに気張らなくても楽しく参加できること、その時その時楽しく難しいと感じたことはないけど少しでも上達すると嬉しいです。雰囲気は性格、性別、男女、年齢など分け隔てなく楽しく参加できることが魅力です。今後は健康で現状維持すること、その中で心身ともに余裕があれば何か挑戦しても良いかなと思います。
メンバーの上原さんのメッセージをお読みいただきました。前場さんこれからも楽しく活動を続けられてくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いてもメンバーの方にお話をいただきます。武田茂さんです。武田さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
武田さんはいつから湘南辻堂ショートテニス会に参加されているのですか。
昨年の4月から入っています。はい、
何かその時にこのショートテニスをやってみようと思ったきっかけはあったのでしょうか。
別の場所でショートテニス体育館でやってたのを見まして、でやってみようかなと思いました。はい、
それまでに何かテニスなどのご経験は終わりだったのですか。
テニスの経験はね、はっきり言って長いんです。軟式と硬式テニスを含めるともう約40年ぐらいやってます。ですから今でも硬式は週2回外でメンバーとしてやってます。
ではもう体をいつも動かしてらっしゃるんですね。
そうですね、体を動かすのは好きですね。
何でもテニス以外にもスポーツされているそうですが、
うん、そうです。スポーツといえば社交ダンスぐらいでとテニスと、テニスはだから週大体3回ぐらいやってて、ダンスは週2回やってます。
すごいですね。本当に毎日体を動かして、そして、頭を使うそんなサークルもされているようで。
頭を使う囲碁と英会話ですかね、そのぐらいで。ちなみにあと今年クルーズに行くために大体南米に行くんで、一応スペイン語もちょっとラジオ講座聞いてます目標がありますからね、それに向かって頑張ってます。はい、
クルーズでもしっかり体力が保てるようにということで、このようにスポーツの活動もされていますけれども、さあこちらのショートテニスをされていて楽しいところってどんなところだと思われてますか。
これはね、コートが非常にこれ狭くてそんなに激しいスポーツじゃないんで、年取っても小学生の子どもさんでもできるということが一番ショートテニスのいいところだと思います。自分の健康維持のためにショートテニスは続けたいなと思ってます。
そのように障害スポーツにもなるショートテニスの良さということで教えていただきました。さあそしてこちらのサークルの雰囲気や魅力といったところも教えていただけますか。
和気あいあいとしてですね、ラジオ体操から始まって試合のこの進行をねまとめてくれてるんで、非常に楽しくやってます。
そしていろんな年代の方がいるのも良さそうですね。
そうですね、最高齢は88歳の人がいます。その人もテニスやってますんで非常に上手ですね。今日ちょっと来てませんけれどもね、30代からね80代までということで楽しんでます。はい、
本当にその楽しさが皆さんからこう伝わってくる、そんなとても仲のいいサークルの皆さんです。さあこのように本当に活動的でエネルギッシュな武田さんなんですけれども、今後挑戦してみたいことなど頑張りたいことなどあれば教えてください。
85まで続けてやりたいなと、体が動く限りね。おそらく硬式テニスはもうあと数年で一応ねもう厳しいですからね、広いから、こちらは狭いんでね、体が動く限りできるんじゃないかと。それがやっぱりショートテニスのいいところでね、それを続けたいですね。はい、
これからも長く楽しく続けられてくださいね。お話を伺いました。武田さんありがとうございました。